どうも、泉です。今回は僕のビジネスパートナーのナオさんに来ていただいて、二人で対談を取っていこうと思ってるんですけど、ナオさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ナオです、
はい。よろしくお願いします。今、ナオ、はい、さんと僕は、まあ、同じ、まあ、カラーズっていうコミュニティを運営してて、二人で講師をやってるような状況なんですけど、
はいはい。
まあ、ナオさんはブログと YouTube 担当で、で、僕がメルマガを担当してるような、まあ、状況なんですけど、まあ、僕の、
はい、
まあ、これ、ナオさんのメルマガ読者さんももちろん見てると思うんですけど、まあ、僕の読者さんとかってナオさんのことあんまり知らない人もいるんで、
はい、
ちょっと軽くなんか経歴だったりとか自己紹介ってしてもらってもいいですか？
ああ、そうですね。僕は、2014年ですね。今から何年前ですかね。
2016年前ですね。
6年前ぐらいの11月に始めまして、はい、ここは初めは、ブログをやり始めたんですね。で、そこから、まあまあ、1年ぐらいで100万ぐらい突破して、で、そこから、まあまあ、いろいろ情報発信とかやり始めて、現在は、ブログと YouTube と、あとは情報発信と。で、あとは、その、FX とか、まあ、そういう投資関係とかをやってます。はい。はい、
もう、2014、もう6年ぐらいやってる
んですね。もう6年ぐらい、そうですね。
気づいたら結構、やってます ね。僕も2015年とかからかな。僕も2014なのかな。ちょっと忘れちゃったんですけど、そのぐらいから。
はいはい。
スタートして気づけばって感じなんです。結構今まで消えていった人もいましたよね。
ああ、いてますね。はいはい。
結構5、6年の間でも。なんかこう、まあ、運良くというか、まあ、僕らは、まあ、割とそんなに大きなブレもなく、割とトントン稼げてきてる感はあると思うんですけど、まあ、もちろん、
はいはい、
いろんな時期はあったと思うんですけど、なおさんとしてはどういうことが大事というか、なぜ残れたかなみたいなのってありますか？
やっぱり常に考えてるんじゃないですかね。アンテナを張って。
はいはいはいはい。
なんか今まで死んできたの人の特徴って結構ワンパターンな人が多いかなと思ってて、まあ例えば芸能トレンドで稼いだから、もうそのままずっと一本でやっていくとか、そうじゃなくてリスクヘッジをして、まあ、情報発信にしたりとか、あとはアフィリエイトですね、
はいはい、
商品を売って、で稼いできたりとかしてる人って結構生き残ってる感じがしますね。なんかどんどんどんどん新しいことに挑戦していかないと時代に取り残されてるというか、
はいはいはい、
なんかそういう人は結局時代の方が先に行って、で自分は古いままで稼げないみたいなイメージですね。
そうですよね。それはね、やっぱ大事ですよね。今回、まあ、テーマとして、こう、YouTube の話とか、まあ、YouTube と、
はいはい、
まあ、今後のね、YouTube で、まあ、例えば YouTube AdSense で稼ぐのが、まあ、今主流だとは思うんですけど、
はいはい、
まあ、今後の話とか含めて、今後どういう YouTube 絡めた稼ぎ方がいいかとか、そういう話をしていけたらと思うんですけど、
はいはい。
ナオさん結構 YouTube 始めるの早かったですかね？
いや、僕はどっちかというと、こう、世間がちょっと騒ぎ出したぐらいの時なんで、去年の9月ですね、始まりが。なんで、2019年の9月に始めました。
はいはいはい。
僕は。
よくそんな覚えてますね、その何月とか。僕全然覚えてないや。
そうですか？結構動画の投稿した日にちとか見たら。
ああ、なるほどなるほど。
あります。
はいはいはい、はい。なんか、僕のイメージでは、こうなんか、ナオさんが、まあ、始めたくらいはちょっとふわっと聞いてはいたんですけど、
はいはい。
まあ、気がついたらなんか収益化して、気がついたら、まあ、実績も出てて、なんならその、まあ、ナオさん得意の、まあ、ブログもそうですけど、もう全部オール外注でやるじゃないですか。
は
い、
そうですね。
はい、もうほとんど外注でもう勝手に投稿されていくみたいな仕組み作りがナオさん結構上手だなと思って見てるんですけど、
はいはい、
実際どんな感じで伸びていったんですかね？
あのね、結構 YouTube に関しては収益というか、あのお金になるのとか伸び率は早かったですね。実際にその YouTube って収益初めからもらえるわけじゃなくて、
はい、
チャンネル登録者が1000人、再生時間が4000時間だったかな、が必要なんですね。
はいはい。
で、その条件をクリアするのに、だいたい僕で1ヶ月から3ヶ月かかりましたね。
そうなんですね。
で、そこで、はい、もうその収益された次の月ぐらいには30ぐらいは。
もう次の月にそんな行くんですか？
そうですね、行ってましたね。
へぇー。
早っ。だから結構ブログサイトがを今から始めるのと、
はい、
YouTube を今から始めるのだったら圧倒的に YouTube の方が速度は速いですね。
へえ、もう収益化して次の月に30万。
そうですね。
それってなんかその収益化する までが大変なんですけど、どこが大変でした？
やっぱりその一番初めのチャンネルの構築するのところですね。もう正直そこで決まる、これからの稼ぎが決まるって言っても過言じゃないんで、そのターゲット選定であったりとか、まあ、設計の部分ですね、
はいはいはい、
が結構大変でしたね。
それってどうやって決めるんですか？
それはね、僕の場合はもう何個も初めは作りました。
あ、そうなんですね。
はい。で、その中で当たったものを伸ばしていったっていう感じですね。
へぇー、
うん。
あ、じゃあ最初は結構手探りで。
そうですね。あとその外注の仕方とかも、もう全部一からなんで。うん、正直教えてくれる人がいてなかったんで、もう全部作りましたね。
あ、そうなんですね。
はい。
ちなみにこうブログも外注してるじゃないですか。
はいはい。
なんかそれはやり方若干違うんですかね。
まあベースは一緒ですね。でも外注に使うあの準備物とかが違うだけで。
あ、はいはいはいはい。
はい。まあ基礎となるものは一緒ですね。
なんかブログを外注してた人は同じような要領でできるかなっていう感じではあると。
ありますけど。結構しんどいです。はい、一からそのシステムを作ろうと思ったら。
それはなんか、そのシステム的なところはブログと違うんですかね。
まあまあ一緒っちゃ一緒なんですけど、なんて言うんですかね。例えば一つの動画を作るのに、まあその動画の登場する人を、
うんうん、
あとは、まあ音声さん、ナレーションですね。
うんうんうん、
がいる場合は、まあナレーションの人もいますし、で、そのシナリオ、はじめごめんなさい、シナリオですね。
シナリオ、はいはい。
どういう動画にするのか。
うんうん、
っていうのが一人いりますし、あとは動画編集する人もいりますし、だからこの4人の外注さんをうまく回していかないとダメなんで。
ブログみたいにライターさんがいれば OK ってわけじゃなくて。
そうですね。
あ、なるほど。
だからその4人をうまく循環させるというかっていうのは結構苦労しましたね、初めの方は。
何チャンネルか用意して、で、はい、伸びたやつを伸ばしていったって話してたじゃないですか、
うん、はいはい。
どういうのがなんか伸びる伸びないとかってあるんですかね。
そうですね、僕が初めの方やったのがビヨンドって言ってアニメーションの動画、
はい、
なんていうんですかね、なんかアニメキャラクターがいてて、でその人がなんか動く、
うんうんうん、
動画ソフトがあるんですけど、
あの海外の、
まあまあそういう、うん、あ、そうですそうです、
はいはいはい、
だからそのチャンネルと、あとは漫画を動画で紹介して、流していくチャンネルと、
うんうんうん、
で、あ、文字だけの、文字だけが流れて、なんていうんですかね、動画になってるチャンネルと。
あの、LINE の会話みたいなやつですか？
いや、また LINE とは違いますね。
あ、LINE とは違うんですね。
はい。で、もう一個が LINE の方ですね。
あ、もう一個が LINE のやつ。
はい。あの、LINE 風の会話っていうんですかね。
はい、その動画ですね。はいはいはい、もう4つ動かしたってことなんですね。
はい、そうですね。
へえ、それで何個伸びて何個伸びなかったんですか？
で、ビヨンドがちょっと伸びて、それより伸びが良かったのが漫画だったんで、でそれで今は漫画でやってるっていう感じですね。
ああ、漫画が今一番伸びてそれを伸ばしてるんですね。
そうですね。
漫画っていうのはなんか、
はい、
どんな漫画でもいいんですか？
いや、もう漫画自体も参入した時はね、正直ある程度ジャンルを絞らなくても良かったんですけど、はい、今結構ね漫画やってる人も多くなってきてるんで、
はい、
そのジャンルを絞って、はい、結構特化した内容じゃないと上げにくくはなってきてますね。でその、はい、まあ、ライバルチェックのやり方とかもあるんで。
ああ、その絞り方というか、
うん、
どういうジャンルにしていけばいいかっていうもののやり方があるってことですか？はい、
そうですね、その選定方法とかっていうのもあるんで。
なるほど。
そこを間違えちゃったらいくら動画を出しても伸びてこないみたいな。
ああ、そっか、別に漫画だからいいってことじゃなくて、はい、最初のジャンル選定をしっかりやらないと、
うん、
いくら作っても伸びないと。
そうですね。
そのもう狙い方っていうのは結構固まってるんですか？
はい、
もうこうすればいいよみたいな
方程式。そうですね、もうある程度は固まってできてるんで。
はいはいはいはい。
なんかこれから作る人には絶対的にそれは必要にはなってくるかなとは思います。
まあそうですよね、そこが大事なんですも
んね。そうですね。
その狙い方っていうのは、
はい、
メルマガだって感じですか？
そうですね、メルマガここで言っちゃうと結構長くなっちゃうんで。
ああ、そうですよね。
はい、
そっかそっか。了解です。じゃあちょっとメルマガで、それは、
そうですね。
ノウハウを暴露していく感じで。
はい。
はい。
そうですね。
ちなみに、収益化してから1ヶ月でもう30万ぐらいまで伸びたってことだったんですけど、
はいはい。
その後ってどんな感じだったんですかね。
その後は、正直収益剥がされたんですよね。
あー、そっか。止められちゃったんですね。
そうですね。結構グレーなゾーンっていうか、YouTube の規約にちょっと反するか反しないかのようなところを狙ってたんで。
はいはいはい、はい。
まあ、それも実験の意味も兼ねてなんですけど、狙ってて、そこで収益を剥がされて。ですね、で、もう復活はしてるんで、
あ、
まあ、ここからまた伸ばしていこうかなっていう感じですね。
結構もう実験実験って感じなんですね。
どうなんですかね。僕自体がその常にこう挑戦をしていかないと一番にはなれないかなって思ってるんで、実験を繰り返してるだけで。
もうかなり実験してきて、いろいろ試してるんですね。
そうですね。
そっか、まあ、じゃあそれでちょっと攻めた結果、結局復活させる、
攻めすぎたんですね。
はい、結果的にこの、なんだろ、一回収益化剥がされても元に戻すやり方も分かったっていう感じですよね。
ああ、そうですね。
うん、それって
それは、はい、
どうなんですか、そのポイントを知ってないとなかなか復活させれないもんなんですかね。
ああ、やっぱりそうですね。僕の場合はその Google の担当の人がいてたんで、はい、
担当、
その前々から知ってる人なんですけど。
ああ、そのブログ時代からってことですか。
そうです、そうです。
ああ、それすごいですよね。それかなり、
それは助かりましたね、正直。
ああ、それはもう普通はじゃあ出てこない情報ってことですよね。
うん、そうですね。
ああ、それは強いですね。
その人に聞いてようやく復活できたっていう感じですね。
いや、僕担当者って、まあ、僕もなんか噂には聞いてたんですけど、はい、ブログのアドセンスの時についたんですよね。
そうですね。
どんぐらい稼いだらつくんですか、その担当者っていうのは。
僕の時で200ぐらい、稼いだ時でしたかね。
え、アドセンスで月200ですか。
そうです。
わ、結構えぐいっすね。アドセンスで月200すごいな。
多分アドセンスやったと思いますけどね、その200ぐらい。
いや、まあ
多分200ぐらいやったと思います。
そうですよね。なんか別に他のアフィリエイトで稼いでも担当者なんかつかないですもんね。
そうですね。
すごいな、アドセンスで月200は。
まあ、その時も、なんていうんですかね、知り合いがちょうど、セミナー会場みたいなので、ちょうど知り合いが喋っててみたいな。で、紹介してもらったっていう感じなんですけど。
あー、そうなんですね。あ、じゃあそういうタイミングが重なってみたいな。
そうですね。
その人からいろんな、なんか、まあ、情報をググっても出てこないようなことを聞いて、対応できたと。
そうですね。
それは結構、
それは本当助かりましたね。
それ知らなかった。そうなんですね。
結構普通だったら一回飛ばされたら復活するのはしんどいらしいんですけど。
そうか。まあ、ブログもそうですもんね。一、はい、回県外飛ばされたらなかなか戻れないですもんね。
ああ、そうですね。
そうなんですね。そういう、なんか一応やっぱやり方があるんですね。担当者。
そうですね。復活術的な
のは。中の人
を鳴らして。今回分かりましたね。
はい。そうなんだ。ブログも、まあ、それこそ月、アドセンスだけで200とかいって、
はいはい、
まあ、普通に、まあ、年商でも3000、4000あるじゃないですか。
はいはい、
まあ、ブログも結構早い段階からやって、こういろんな検索エンジンが変化してきたところとか、まあ、リアルタイムで見てたと思うんですよね。
はいはい、
で、なんか、ブログの、まあ、現状とかと見た上で、YouTube、なんだ、伸び方、ブログとどう違いますかね。
あ、将来性的な。
将来性とか、将来性もそうですし、はいはい、なんか
今、
まあ、僕結構今聞いてて、収益化から1ヶ月で伸びたって、めちゃめちゃ早いなっていう印象だったんですけど。
ああ、そうですね。結構ね、YouTube って、
はい、
まあ、レポートにも多分書いてると思うんですけど、
はい、
ブログの進化の歴史とものすごい似てるなっていうのが感じてて、というのもブログだったら一番初めに2000年ぐらいですかね、
うんうん、
にブロガーって言われる人、
うんうん、
なんか個人のブログでアドセンスで稼ぐみたいな、
はいはい、
まあ、そういう人が爆発的に稼いでた時代、
うんうんうん、
そんな人で500万600万ぐらいあったんで、
なるほど、
1月に。でその次にそのやり方を教える情報発信、
うんうんうん、
まあ、コンサルですね。個人向けの。うん、が流行って。まあ、その時に、与沢翼さんとか、よく聞くと思うんですけど、世界の1億円ブロガー、川島さんでした
ね。はいはいはい。
とか、そういう人が出てきたとき。
うん。
で、その次に、まあ、アフィリエイト、うん、商品を売って、あの、物をもらうっていう、まあ、ブログとか。
貼っておくだけじゃなくて、商品を実際に売って、報酬を得るタイプ。
はい、そうですね。
はい。
とか、あとは、アド広告、まあ、リスティングとか、あとは、Facebook 広告とか、
はいはい。
まあ、そういうのに、どんどんどんどん、あの、出てきた時代ですね。で、最近だったら、まあ、企業のサイトとか、あとは、もうすぐターゲットを絞って、サイトっていうんですかね、まあ、そういう人たちが稼いでますよっていうことなんですけど、
うんうん、
YouTube もこの流れと一緒で、だいたい YouTube って2010年ぐらい、
うんうん、
今から10年ぐらい前に始まってるんですけど、
うんうん、
その時の伸びてた人って、
うんうん、
あのやっぱり個人なんですよね、
うんうん、
多分この時ぐらいにヒカキンさんとかは
やられ た
と思うんですけど、
はいはい、
まあ、そういう人たちが初め稼いでて、
うんうん、
で今ってその次の段階に行ってると思ってて、
うん、
YouTube とか見てたら有名な池早さんとか、
はいはい、
でもうすぐこのブログのやり方であったりとか YouTube のやり方って今どんどんどんどん発信していってると思うんですね、
うんうんうんうん、
でやっぱりそういう人たちが今稼いでて、じゃあ次に、何来るのかって言ったら個人でアフィリエイトするサイトとか、
うんうんうん、
だから YouTube でアフィリエイトをやってる人って今ようやくちょっと出てきてますけど、
はい、
全然少ないんですね。
あ、まあ確かにあんまり見たことないですね、
はい、そうですね。だから、まあ、例えばブログだったら一番メジャーな育毛のサイトとかで、
うん、
ものすごいサイトがいっぱいあると思うんですけど、
うんうんうん、
YouTube を見た時にその育毛のチャンネルって専門的なことを発信してるってまあないんですよね、
うん、
で今後はそういう育毛の専門チャンネルを作ってアフィリエイト、
うんうん、
商品を売ったりとかっていうチャンネルがものすごい増えてくるかなと思います。
あ、なるほど、
はい、
今、まあ、じゃあ YouTube の業界っていうのは検索エンジンとか、まあ、ブログの業界で考えたときにまだ、まあ、ブログでもすでに4段階5段階来てるところの、まあ、大体2段目ぐらい。
そうですね、まだまだ成長段階なんで、
はいはいはい、ブログで2段階目の時とかって考えてみたらもう本当に誰でも稼げたというか。
そうですね、記事投稿してたら稼げるみたいな。
そうですよね、なんか全然記事の質とか、
う
ん、
ですね、
そういうことを考えなくても、
うん、
キーワード狙ってればある程度良かったというか。
そうですね、キーワードをなんか適当にね5個か6個か詰め込んで、
うん、
で記事を作ったら上がるみたいな感じですよね。
あ、じゃあ難易度的にはその時ぐらいの感じってことなんですね今は。
そうですね。
そっか、まあ、今後、
うん、
まあ、いろいろ多分いろんな人が出てきて、
うん、
またルールがちょっとずつ変わってとかはあると思うけど、今はまあかなり稼ぎやすい段階に来てるっていうことですよ
ね。そうですね、
うん、ちなみになんかその将来を見越してこういう動きをしていこうみたいなこととかって考えてたりするんですかね、
はい、そうですね、僕のこの YouTube の一番のなんていうんですかね、ゴールは企業コンサル。
あ、企業コンサル、はいはいはいはい、
はい、っていうのもその今のブログサイトって、
うん、
もうすぐ企業がどんどんどんどん入ってきてるんですね、
うん、
だから結構もうここがゴールかなと思ってて、
あ
の YouTube も最終的には企業が大きい企業がどんどんどんどん入ってくるんで、
うん、
そこに対してのコンサルティングで、まあ、稼ごうかなとは思ってますね。
いや絶対需要ありますよね。
しかもそのなんていうんですかね、普通のコンサルじゃなくてアド広告、
うんうん、
まあ、YouTube 広告ですね、
はい、
まあ、そのコンサルをメインにしていこうかなとは思ってますけど、
ね、ああそれはかなりお金が動きそうな香りがする、
うん、そうですね、やっぱり企業って一から始めてでやるんが嫌がるんで、新規チャンネルを立ち上げてみたいな、よりもう瞬発的にお金になるものって考えたらやっぱり YouTube 広告なんで、
じゃあもうどっちかというとこう YouTube で稼ぐぞっていうところを見てるというよりは、まあ、YouTube の需要が上がっていくから、うん、その中で発展的に稼ぐというか、まあ、自社商品とかそういうので稼いでいきたいなっていう展望でやってるような感じ。
そうですね。
それを見据えてるって感じですか、
ね、
うん、はい。まあ絶対需要ありますからね。
やってる人がまあまあいてないんで。
そうですよね。
正直、
いやだしその自社商品がやっぱ一番儲かると思いません？
そうですね、やっぱり人のものを売ってても、そっちに利益取られちゃうわけなんで。
そうですよね、しかも、こう自社商品ってなると例えば YouTube のチャンネルまたこの前アドセンス剥がされて戻ったってことだったんですけど、そういうなんか、はいはい、トラブルも結構起きにくいじゃないですか。
ああ、そうですね、
僕それこそあのメルマガが結構主戦場の人間なんで、その YouTube でアドセンス スだけで稼いでいて、
うん、
そのリスト取ってない人本当もったいないなって思うんですよ。
ああ、もったいないですね。
もったいないですよね。
うん、
リスト取ってやったらもう多分売上普通に3倍ぐらいは出せると思うんですよね。
うん、いけますね。
いけますよね、うん、普通にそれをやるだけで相当な金額が稼げるようになると思うんですよ、
う
ん、
そうですね、うん、なんでまあまあ YouTube でもねどんどんどんどん情報発信してる人も増えてるんでやっぱりそういう人ってリストに流してますよね。
そうですよね、
うん、
でもそういうなんていうのかな自分のフィールドで戦えるようになるっていうんですかね、
うん、
なおさんで言うとその企業コンサルとかするってなったらもう自分のフィールドで戦うじゃないですか。
はいはい、
YouTube っていう、こうフィールドに乗っかってやってるだけだと、
うん、ま
あ、例えばアドセンスのカーバンされなかったとしてもこう単価下げられちゃったりとかしたら、
うん、
結構ダメージがある可能性がありますよね。
そうですね、今ほんでまた景気も下がってきてますし。
いやそうですね、今コロナショックですもんね、うん、
ちょっと怖いですよね。
うん、
うん、
そうですよね。だからなんか見据えるものを見据えておかないと結構怖いっていうか、
うん、
やっぱり僕もね、奈緒さんとまあキャリア的には1年違うか同じかぐらいだと思うんですけど、
はいはい、
やっぱり消えてった人ってなんか、まあ、本当にアドセンスだけでやってましたとか、うん、そういう人がやっぱり消えてったイメージがすごく強くて、
うん、そうですね。
ってなってくると YouTube で稼ぐというよりはもう YouTube を使って稼ぐみたいな、
そうですね、
感じにしてった方がやっぱり安定もするし収益もでかいですよね、
うんうん、
まあ、そうやって稼いでいくためにも、まあ、今のうちにこう今稼ぎやすいうちに入っていくっていうのが大事なんですかね、
はいはい、うん、そうですね、
うん、
でもうその先を見越して次々挑戦していくっていうのが重要なのかなとは思いますね。
そっか、じゃあまあ、
うん、
今のうちに入って、まあ、最終的にはこう自分のフィールドで戦えるようにしていくっていうのがやっぱり強い戦い方っていう感じでしょうかね。
そうですね、
うん、結局自分の商品持ってたら、まあ、かなり違いますよね。
ああ、違いますね全然。うん、
僕もこの間生徒でコンサル始めて2ヶ月弱ぐらいでもう100万いっちゃった人がいて。
ああはいはい
はい、まあそれは自分の商品をまあ持ってる感じだ、うん、持ってるというか、まあ、作ったというか、
いやいや、
まあ、そういう感じだったんですけど、やっぱりなんか爆発力が、
うんうん、
単価がやっぱ変えれるじゃないですか。
ああはいはい、
はい、なんかその人だけじゃなくて他にも普通に、うん、まあ、今まで、まあ、ブログだけをちょっとやってましたとかそういう感じの人なんですけど、うん、まあ、いきなり30万のコンサル取れましたっていうのをなんかポコポコ取ってたりとかするんですよ。まあ、なんか本当にこう稼げる桁がそういう自分の商品を持って売れるっていう状況になると稼げる桁が一気に変わるような印象っていうんですかね。
ああそうですね、
うん、
よくブログであったのが例えばアドセンスで20万円稼ぎましたっていう実績を作って、
うんうん、
でそっから、まあ、年間で30-40万ぐらいのコンサル、
うん
ティングをして、まあ、それを何人かの人にやって稼ぎを倍増させるみたいな、
うん、かなりこう膨らみますよね金額が。
そうですね、うん、
なんかよくゴールドラッシュみたいな、なんかツルハシビジネスみたいに言うじゃないですか。
ああはいはい、
そういうことですよね。なんか YouTube が流行ってる、うん、だったら YouTube の周りに実はチャンスがあって、
うん、
で YouTube のプレイヤーとしてこう例えばヒカキンさんの真似とかしていく人は多分ほとんど散っていくわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
周りで自分のフィールドで戦えるってなったらかなり強いってことですよね。
そうですね、あとその YouTube っていう武器をどれだけこううまく使うかみたいな感じですよね。うん、
そうですよね、
うん、
いやだから早めに入っていったナオさん強いですよね。僕も、まあ、そろそろもうちょっとしたら始めようとは思ってるんですけど、
はいはい、
うん、早めに入って誰かにお猿でもなくノウハウを開拓していって、
うん、
Google の担当者にアドバイスをもらってるナオさんって、まあ、だいぶかなり先駆者ですよね。
そうですね、多分まだ先は行ってる方やとは思います、うん、
まあ、今アドセンスが復活したタイミングってことって、まあ、まだ何百万って爆伸びはしてないわけですけど、
うん、
まあ、今後考えたらかなり楽しみですよね、将来性があるというか。
そうですね、一応まあまあ目標にしてるのが月間で1000万なんで。
月間1000万、うーん、
はい、まあまあそれぐらいは行くまで頑張ろうかなとは思いますけど。
結構まあ見えてる感じですか、手応えあるなって感じですか。
まあある程度このやり伸ばし方とかは分かったんで、
はいはい、
まあ、1年以内には行きたいですね。
うーん、いいっすね。
うん、
そうか、じゃあ伸ばし方とかについてはちょっと長くなっちゃうんでメルマガの方で伝えていきましょうか。
う、ね、
はい、はい、じゃあ、まあ、今回は、まあ、そのメルマガの、メルマガじゃないや、 YouTube のYouTube の将来性と、まあ、今後どういう戦い方をしていくか、それを、
はい、
まあ、ブログの歴史の時とかと振り返って、まあ、こういう風にやっていくのが強いんじゃないかってことだったんですけども、まあ、まだまださっきの伸びるチャンネルのジャンル選定の、まあ、方程式みたいなところだったりとか、
うん、
まあ、あと僕も結構その情報 情報発信を絡めた稼ぎ方、どうやってこう稼ぎを倍増させていくかっていう話は結構得意なんで、
はいはい、
まあ、そういうのも合わせていろいろと発信していければなと思うんで、
はい、
楽しみに見てもらえればなと思います。
はい、
ではでは、また続きはメルマガでってことで、ナオさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあお疲れ様です。
はい、お疲れ様でした。